リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文也でございます。よろしくお願いします。
皆さん、今週もお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、はい、近頃一眼レフを買われて生まれたばかりのお嬢さんを撮ってはるタントさんでございます。
はい、はい、いいですね。いい写真ですね。以前もらいましたけどね、
は
い、
JOBBB の皆様こんにちは。デジタル一眼レフの魅力にハマってきたタントです。
羨ましい、はい、
最近娘を抱っこしているとじーっと私の顔を見て、うん、私の顎や口を掴んで引っ張ります。まあそういう時期やな、まあ、半年過ぎたみたいやからね、
ぼちぼち好奇心が出てきたんですね。
楽しいですよね、こうなるとね。
あ、まあ、これはもう最高ですよね。
今まではずっとこう仰向いてわーってやってただけなのにね、だんだんいろんなものをこう引っ張るっちゅうね、はいはい、まあ、それがね3歳ぐらいになるともっとひどくなりますんで、
あ、もう蹴りますよ、
楽しみにしておいてください。
なんか毎晩蹴られてます。
寝てる時にね、はい、あ蹴ります、やっぱり
蹴る。もうプロレスみたいなもんでね、女の子があんなきついと思わなんです、ね、
でもあいつらの膝蹴りし、膝っていうかかかと蹴りしよるからね、かかとが痛いんですよ。
かかとをね、上からバーンとぶち下ろすんですよね。
ハンマーみたいな感じでキャーンとね、
あれなんちゅう技か知りませんけど、あれやられたら、ね、もうそれズキズキしますよ。
やっぱね、ああいう格闘技でも、あの膝蹴り禁してるとこ多いですからね。
そうでしょうね。
膝とかかかと蹴りね、
僕なんか
危ないですよ。
のところに当たってね、はい、右足が実は痛いんです、それで。
ああ、ほんま気をつけなあかんで、あの骨折するよ。
気付けりゃあかんよ、だってどうしようもない、一緒に寝てるのや、川の字で。
あれどう、なんかええ方法ないんかな、
うん、足のとこだけうまくプロテクターつけるわけにもいかんでしょ、
う
ん、
そうやな、うん、まあそれは多分ね、無意識のうちに文雄君も技を覚えると思うわ、
うん、そうですか。
その長いこと寝とったら、それあやねのこと言うてんやろ。
あやね
のこと言うてんやろ。
大あやですよ、悪あやですよ。
僕もゆいでいろいろそういうこと
あや台風です
ありますからね、はいはい、前回のお便りでは一部の写真が届いていなかったようで申し訳ありませんでした。
ほんまでしたね、
すみません。まあ、インターネットは難しいですよね、
まあ、そこら辺がね、
気まぐれです。E メールは難しい、それはしょうがないです、
はいはい、
最後にその前のデジタル一眼レフ購入しましたのお便りでも届いていない写真があったことが分かりましたと書いておりますね。
あ、そうやったんですか、はい、分かったんですね、
はい、今回は少しずつ分けて送ります。
ありがとうございます。3
回に分けて計15枚、
は
い、1つのメールにつき5枚の写真を添付してくれまして、
はい、おもろいですね、
こちらはね、はい、おそらく全て届いてます。15数はあっておりますので、
あ、なこれはもう領収を出さない
と、ね、そういうことですね。
計15枚いただきました、はい、ですね。
やっぱりこう分けた方がいいんですよね。あの1つのメールにもう10枚も20枚も写真入れると、
それは無理かもしれ
ませんね。多分ね、1つのメールの容量決まってるんですよね、
う
ん、メールソフトによってね、10メガバイトとか大体そんなもんですけどね。
どそれに、まあ、入りきらんのがあるともう自然にカットしよう
と、そういうことで、またそのカットするのをね、うん、あいつら言わないんですよ、
ね、
カットしますよって本来言うべきなんですけど、はいはいはい、あ、告知しないですからね。
まあそれはもうね、
まあ、デジタルの腹立つところですわ、
まあまあそういうもんで、しかしまあそれがもう世の中が支配するとなると、
そうそう、
残念ながら腹立つと言いながらこれに従うなる縁ですよね。
ほんまね、下手したらね、うん、あのアメリカの SF じゃないですけど、機械の反乱とか起きますからね、ターミネーターみたいなとか、
まあまあ、いやそれも別にああいう物語ってね、はい、全部起こりますよ。
あ、そうですか。
全部起こります。人間ってね、自分の考えてることとかですね、そんな空想やとかなんとか言うでしょ、
はい、
空想は必ず実現します。
ということはあの映画のことがあるんですか。
あります、あります、あります。 近い場合も近いし、
うん、
遠い時遠いと。
なるほど。
例えば月世界探検中のもね、もう結構もう100年ぐらい前からやってるじゃん、うん、もっと前からあるんですか、
うん、
まあ、ちょっと時間はかかりましたけど、もう月世界人が入れてるし、
そうです、ね、
今度は宇宙行くっていうでしょ。宇宙も行きますよ。
あ、
時間はそのまま行きませんよ。ただ必ず夢というか、オーバー空想、まあ、まあ言うてるのは妄想ですね、
はい、
これは必ずあります。
じゃあちょっと
人の考えたことは必ず実現できる。これは僕はもう昔から感じ信じてますよ。
まあ、文雄君の説が合ってるかどうかは、
まあ、
このラジオが100年後にもし誰か聞いてたら、まあ、大阪にこういう変なジジイがおったということを覚えておいてください。
まあ、多分誰も聞いてると思いますけど。
ちなみに琵琶湖タワーについてと、あの先週あの琵琶湖大橋の
方の、
はいはい、写真送ってくれまして、
ね、一回回してる人が回るところあるとか、
僕が今そのタワーどうなってんみたいな話してましたけど、
写真映ってへんぞとか言ってましたね、
はい、過去に鉄平さんが体験された逆バンジージャンプは、
はい、
観覧車完成と同時に目玉を譲りタワーを改造して運用していたそうですと。
あ、そうですか。
どういうことですかね、目玉を譲るっていうのは。
いやいや、だから観覧車がですね、
はい、
完成したと同時に、もう一遍言ってください。
観覧車、これ見てください。
あ、そうか、書いてもらった、これ、
ね。観覧車完成と同時に目玉を譲り、
はい、
タワーを改造して運用していたそうですと。あ、要するに、まあ、琵琶湖タワーって本来タワーが目印やったのが、 その大きな観覧車ができたから、まあ、もうメインはこっちの観覧車に任せて、
ううこ
でこの今までのメインのタワーはバンジージャンプで使おうやっていうことですね。
まあ、多分あのそれであの担当さんは納得しちゃう
と思います。そういや不思議でしたよね、琵琶湖タワーっていう名前のに観覧車の方が有名なんですから。
あ、そうですね、
それは不思議でしたよ僕も。
まあそうでしたね、はい、まあ、観覧車もおもろかったらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
観覧車ともタワーも両方ともがね、
僕乗ったことないんですよね。そうですか。観覧車は
乗った人はまあないから言うのか、あるいは乗れんようになったから言うのか知らんけどね、はいはい、よかったよとかおもろかったかなとか言うてますよ。
あ、まあ適当にみんな言いますからね、
まあ、そこらはね、はい、まあおもろいところ、まあ、
滋賀県人のいい加減なところですか、
ね、まあ、滋賀県人だけど言うてる人はいろんな
言葉
が言
いましたけど、まあ、僕の目の前に一番いい加減な滋賀県人がいますけど、
ね、これはもうね、これはもう滋賀県の代表みたいなもんですよ、ね、
最近なゆいがな、
ね、
ちょっとほんま話変わるけど、まあ、僕の娘ですよ。
分かった。
今回岡山一緒に行きました。
なんか一緒だったんか。
3歳になった娘がね、うんうん、いろんな地名を言うようになったんですよ。
あ、そう。
例えば大阪とか、
おうおう、
あのフランスとかね。
おやお
で面白いのがね、なんかね、松江とかいうのをよう言うんですよ。
なんか不思議やな。
島根県の松江、
ね、おしろ ここの松江城なん
ですなんで松江なんかよくわからないんですけど、松江とかいろいろ言うんですけど、その中でね、高島っていう言葉いいよって、なんでこいつ高島知ってんのかなと思ったら、まあ、そういや、まあ、よう高島行っとったな、で、あの、じいさん、あの、おっちゃんの葬式とか、あと、あの、みんなの会食で、まあ、あれ、大津でやったんですけど、大津に行ったりとか、まあ、なんか、いろいろしたなと思って。
不思議やな、あんなことが頭に入っとったよね。
だからね、あの、まあ、丹藤さんの話じゃないんですけど、6ヶ月とか1年とか、あの時はまだ言わないんですよ。ただ、ずっと言い続けるんですよ、はいはいはい、僕らがですよ。まあ、言うたら、高島、大阪とかね、まあ、別どこで、奈良でもいいですけど、それ言い続けると3歳ぐらいから出てくるんですよ。
あ、そうか。
でね、3歳ぐらいまで
教育論
そうそう3歳ぐらいまでに、まあ、できるだけいろんな言葉言うといたら、もしかしたら3歳過ぎたあたりから能力発揮するかもしれないですよ
まあそれは鉄平の考え方やな。
いや多分ねこれ合ってますよ。
あ、ほんまに、はい、だからなんとかママと上もおるやんか、男みたいな女の子わけわからん人がなんかテレビ評論家か、
あの小木さんっていう人やろ。
あれ何男なん
ですか。いや僕全然あんまし
私も知らんねん、
よくわかんないですけど、
あの人が言うようなこと
言ってるから、ちょっとこうふにゃふにゃとした人ですよね。
っていうかなんか決対の人やね。
まあ、何が言いたいかというと、うん、言葉が喋れないからって言って適当なこと言うなっていうことを僕は言いたいんですよ。で、まあ、できるだけいろんな言葉喋りかけてあげたら、多分3歳ぐらいからそれだんだん言うようになるんで。
う
ん、
ああそうか。うん、まあまあそれ一つまたこれもまた
あの地図見せてもいいと思います。ね、世界地図見せて、うん、まあ日本ここにあるとか、まあフランスここにあるとかね、まあ中国とかアメリカとかいろいろね。
そういう意味ではな、ちょっと話がまた飛んだけどね。はい、うちのよっちゃんが。
ほう、
今は私と一緒に生活してるあやねっていうのがね、はい、何でも何って聞くわけや。なんでこうなった、うん、例えばおじいちゃんの家はなんで5階なんて聞きよったわけですよ。マンションの5階っていうか、まあ、アパートの5階やないですか、うちの家ね。ほんでよっちゃんがね、4階の上やから言おったんですよ、ね、ほんなら「はい」って言って、それで納得しとるからやね、これはちょっとどうなるんか、お前の言うことが信じたとしたらやで、ね、5階は4階の上やからみんなこう、なんでじいちゃんの上は5階なんと、何でも聞くわけ。
うん、わかるわかる、
うん。それでよっちゃんがもうどうも詰まったんやろね、
うん、
4階の上やから5階やって言って答えてました。
けどね、よっちゃんのその答え、僕、正解やと思いますよ。
まあ、正解や。
なぜかというと、
間違いないよ。
なぜかというと、あんまり理由ないし、うん、でね、それ考えすぎるとね、今度こっちがノイローゼになるんですよ、うん、考えてる方がね。
多分あの人正直な人やからね、うん、これもたまらんと思ってね、4階の上やからって言うたようなところ。
けどまあええ答えやな、
それ。まあ僕もあのそれあの幼稚園登園する前にですね、うん、ふっとあのなんか2人の会話聞いててね、
うん、
なんとうまいこと言いよったなと、同時になんか漫才屋さんのね、
うん、
ネタみたいなことを言うたろうなと思ってね、
まあ、だから答えのないことを聞きますよね。
目を聞く、
あこの3歳とか、2歳ぐらいからだんだんね、
今きついよ
そういう傾向が出てくるんですよ、う
ん
う
ん、なんでも今うんこするのとかね。
そうそうそう、
よっちゃんがね飯食うから言うて、あほうかって言うと言っとった。
いやだからね、あの子らは、うん、その答えは何でもいいんですよ、
う
ん、
それ
をね答えてくれるのが楽しいみたいですね。
自分
のこうやってほしいことを向こうがこうやってくれたら嬉しい、はい、やらんかったらね、はい、ほんま怒りますからね、
うん、もう真っ赤な顔して口開けてね、喉チンコが見えるような大きな口開けてグワー
ッ。特にあやねはね、
もうこれ
は口がでかいですから、で声がでかいでまたね声が低い
低い、
なんであんな低い、普通子供ってね高い可愛い声なんですけど、あやねなんか演歌歌手みたいな声してますからね
なんかあやねの悪い言うて
るよ、ね、いや全然いいこと言うてるんですよ。
まあまあまあ、じゃあすいません、タントさん、ちょっとあの、
はい、
情報それ
で琵琶湖タワーの観覧車の話いきましょうか。そして観覧車は2001年の8月31日の閉園後もですね、
そうでしょ、
はい、管理会社の社長さんが月1回、
やっぱりその話や、
過去途中から2ヶ月に1回、
うんうん、
いつでも再開できるようにと動かしていたそうです、う
ん
う
ん、そんな話聞いたんです、うん、油さしてたとかね、
はい、まあ、だから文雄君の話もまんざら嘘じゃないと、
うん、まあ、ちょっとは出た、
ね、ただ残念ながら2013年の9月に解体から解体されて、
あら、やっぱりそう、
ベトナムへ輸出されたということです。
ああいうのはおもろいね、船でもそうですけどね、はい、どこで出会うわからんもね、分
かんないね。
前も話したけど、僕あの沖縄航路の船がですね、はい、フィリピン行った時にフィリピンで走っててね、
あ、
走ってたっていうのがびっくりしたんですけどね、
船でね、うん、海の上をこう航行しとったわけです
ね。いやいや、使われてた向こう行って、だから輸出されてどこで使われてるわからんっていう。それは京都の市バスがね、あのリビューのラングーの街走ってましたもんね。
あ、まあ、ようありますよね、そういうのね。
そういうだから、この、 あの観覧車もそんな格好で丸ごとやね、
ベトナムに行ったんですか。
ベトナムのどこかに、まあ、で回ってるんですよ、まあ、
かもしれないですね。
回ってるはずですよ。
あ、そうですか、うんうん、まあ、あの観覧車関係なんですけど、
ええ、
今あの我々の本局からすぐ目と鼻の先にある万博記念公園のあたりで新しい商業施設が、まあ、今度オープンするっていうので、
は
い、
エキスポシティとか、
そう、はい、話題呼んでるんですけど、
もう間もなくですよ。
あそこにね、
はい、
あ、今回じゃないんですよ、1年か2年後ぐらいに日本最大級の観覧車が来るらしいです、
ね、あれ最初日本最大とか世界最大とか言ったんやけども、
うん、
なんか最近なんとか級っていうの最大級とかいうようになりましたね。
あ、まあちょっと濁してるかもしれない、ね、
まあ、なんかひょっとしたらね、あるかも分かりませんね、
う
ん
う
ん、
まあ、ただでかいのが、
まあ、かなり
この本局の近くに来るんで、
ここから見えるかもしれません
ね、まあ、あの琵琶湖タワーみたいに並んどいてほしいですけどね。あの社長が月1回油さすとか ね、
ま
あ、それはやめといてほしい。
わしもそういう時は撤退に行きますので。油差し好きやから俺。
ほんまやな、最近地蔵やってんの、油差し地蔵。
え、そうや、
昔は言うとってん、
まあ、そうや。
四天王寺のあの法輪の
真っ黒のやつ な
輪っかにあの油ささなあかんなとか言
う
てましたけど、
相変わらずね、ドアに油させてますけども、
はい、やっぱね、油大事ですよ。
はい、まあ、まあ、次行きましょう、
はい、
次10月あの話を元に戻しましょう。
さて、先々週の12月24日の土曜日に用事がありまして、
うん、はいはい、
大阪ドームの近くまで行ってきました。
あ、ご苦労さんでした。はい、
2年ほど前に大阪ドームの前を通ったことがありましたが、いつの間にかイオンができたらしく大変にぎやかになったように思いました。
あ、なるほど、
まあ、2年前はなかったんです
かね。あ、そうですか。僕ちょっと最近はこれ行ってないですね、はい、
うん、
いっぺん行かなきゃいけません。
大きいガスタンクがあるんですよね、あれを僕覚えてますからね。
なるほど、
大正のあたりでしたっけ。
もちろんそうですね、
あの辺りね、
大正になるのかな、
はい、はいはい、というわけで今回は大阪ドーム周辺ボラボラでございます。
あ、ご苦労さんです。
デジタル一眼で撮った写真もお送りしましたが、今回は私が撮りましたと。
奥さんじゃなしに、
そういうことです、
まあ、いつも奥さんの写真がね、僕好きでね、
うん、
まあ、タンさんの写真嫌言ってるわけないんですよ、
うん、
まあ、奥さんすごいうまいなということを言ってるんですけど、うん、タンさんどうでしょうね、
はいはい、見てみましょうか。
行きましょう、
はい、昼過ぎから一眼レフを片手にドーム周辺をブラブラ散歩しました。
あ、よかったですね、
はい、大正通りを北上する形で地下鉄長堀鶴見緑地線の大正駅、
リニアの駅です。
はい、
あれですね、地下鉄ですね。
ホームドアがある線ですよね、
ホームドアもあるし、あの空中浮きのリニアではないんですけど、
はいはい、
地上走るリニアです。
あ、そうなんですか、はい、長堀鶴見緑地線の大正駅、そして JR 大阪環状線の大正駅を過ぎまして、
うん、あの辺よく、まあ、あの覚えてますよ、ずっと、
はい、岩崎運河にかかる岩松橋を渡ります。
はいはい、
この運河を境に大正区から西区へ入りますと、
はい、大正区はね、運河で全部囲まれて、
はい、
あ、これ犯罪が少ないんですよね、泥棒が逃げるときにね、
はい、
もう一本しか走ないんですよ、大正区は出られない。
あ、
だからやっぱここでひったくりしたりすると追いかけられたら逃げられへんから、
ね、なるほど、
ということで昔から大正区は犯罪が少ないと言われてるの、最近ちょっと分かりませんけど、はい、
橋から写真を1枚撮りました。
おい、はい、
渡った先の左手にはホームセンタースーパービバホーム。
ああ、そんなのあるんです
か。ホームセンター、スーパービバホーム。
わかりました。
その隣に大阪ガス、ハグミュージアムがあり、
はい、
ここで11月の7日、8日に開催される熊本フェスタの告知ポスターが、柱に貼ってありました。
熊本、また熊本ですね。
はい、で、写真見てみましょうか。
はいはい。すみません、皆さん見られませんか。
これがですね、大正駅 の、
はい、駅の
地下鉄の大正駅の、
そうですね、
1号出口、
1号出口ですか、
出入り口で、
ここへ出たことあるかな、はい、ちょっと記憶ないね、はい、
でこれが JR 大阪環状線の大正駅の、
はい、あの交換のところに大正駅とか言ってますよ、
はい、線路ですよね、
はい、ここはもうしょっちゅうでもよく行くとこです、
はい、 でこれは岩松橋。
岩松橋ね、はいはい、いい名前です ね, ね。おそらくこれ松が入っとったよね、昔ね。
そうでしょう、うん、まあ、岩に松が入っとったかもしれないですね。
岩の近くにね、岩松っていうのがあったんでしょうね。
これがね、岩崎運河という。
あ、そうですか。
運河ですね。
わかります、はいはい、
はい、向こうの方にちょっと背の高いビルが見えてまして、
なんかこうマンションみたい、タワーマンションみたい
に見えますね。手前に見えてるのが
大正
環状線の線路ですかね、はいはい、川を横断してますけど、大阪ドーム周辺マップが出てきました。
わかりました。
それじゃあまたお便り戻りましょうか。
はい、わかりました。はい。
あ、さっきのね、くまモンのね、写真がね、これですよ。
ああ、この前戦中であったんですね。はい。大変でした。
ハグミュージアムで熊本を満喫と。
ああ、熊本はごっつ商売熱心ですね。
ねえ。
これはごっつ迫力ありました。
というか、このハグミュージアムって何なんでしょうかね。
ハグミュージアムね。
大阪ガスの。
ハグって書いてますよ。
うん、HUG で。うん、多分大阪ガスの関連施設やと思いますけど、
これ何でしょうかね。
これちょっとわからないですね。
ちょっとこれ研究せなきゃいけませんね。
その先を左へ行くと大阪ドームを発見。
はい。
正確には京セラドーム大阪ですね。
まあ、上にネームがついてるんですよね。うん、企業のね。
不思議ですよね。はい、大阪にあるのに京セラというね、うん、まあ、京都になっておりますよね。
よう言うてますね、漫才屋さんがそれ。
はい、そうですか。
うんうん、
なんで大阪なのに京都やねん言
う
て。
お前会うちゃうか。
どっちか言
う
てね。
はいはいはい、
そんなベタな漫才師おるか、今時。売れへん漫才師やろ、そいつは。
あんまり売れてるかもわからない。売れてるかもしれない。
エスカレーターを上がって一段上の広場へ出ました。はい、すると、何やらものすごい人だかりで、びっくりしました。
そうやったんですか。はい。
さあ、こっからが楽しみです。
そうですか。
はい、何事かとあちこち見てみると、どうやら、エグザイルのライブの日だったようです。
これエグザイル自分もよくわからないんですよね。
ドームへ入れそうになかったので、諦めまして、
うん、そうですか。
あの、多分、その大阪ドームでやってたんで、ね、
でしょう、でしょう。
さまざまな年代のファンの人たちの隙間を縫うように、
うん、
ドームの反対側へ、まあ、要するに、それだけ人気のある集団ということですよね。
でしょうね。
このエグザイルっていうのが。エグザイルの写真はないですね、残念ながら。
これは中入ってありませんもんね。
そういうことですよね。
やっぱお金もいるし、中入るん
で、ね。あ、まあ、それはね、やっぱ人気のグループですからね。
うんうん、急に言うても、うん、ダフ屋が出るぐらいだと思
うんですよ。おそらく当日券はないでしょうね、こういうとこやからね。
またそれで、そこまでしてお金出してみるようなもんかどうかね。
そうそうそうそう。まあ、いや、まあ、赤ちゃんともしかして一緒やったかもしれないしね。
かもしれないね。
あんうるさいですからね、まあ、こういう。
丹野さんの年齢から言うてもね。
はい。
そないでもない
でしょう。いやけど、様々な年代って書いてますから、まあもう10代から70代まで楽しめますよね、EXILE。
どんな人かわかりませんが、名前や
って。EXILE ってなんか意味あるんでしょ、これ。
まあ、ザイルですから、山登りの人でしょうね。
いや、
違いますか。
絶対関係ない。
そうですか。ようあらん、これは。はい。
ドームの反対側、ホレーを大阪ドームシティ内にある西松屋へ向かいました。
はあ、
やっぱり西松屋ですよね。
ね、
赤ちゃん用品といえば、
ね、はい、なんかあの京都のおじいちゃんに
買
うてもらってダウン、ガウンを着てましたもん。
西松屋で。西松屋でね。
もうあの子すぐ西松屋言いますよ。
あ、そうですか。
覚えてます。もう赤ちゃん本舗。
まあ、これ先ね、岩松橋っていうの通りましたけど、今度は西松屋に行ったと。
多分関係ない
と思います。同じ松でございまして、もう一つね、赤ちゃん本舗っていうのが。あるんですけどね、
ま
あ、あれも有名ですよね、
はいはい、それとファミリアね、この3つぐらい言います
よ。ファミリアはね高いね、
あんまり言わへん
わ。あれはね
一番言うのは西松屋、
西松屋と赤ちゃん本舗はね、まあ、どっちかでちょっと安い方 で、 ファミリアはね、あれ百貨店に入るやつだから、ね、あら高いわ、
まあ、10回に1回ぐらいしか言い
ません
。
製品はね西松屋もいいですし、
はい、
あの赤ちゃん本舗もいいんですよ。
わし赤ちゃんに養論してるのか、
はい、赤ちゃん用品のお店に行くたびに何か買ってしまう親バカな私ですが、
分かる、
はい、この日も娘に似合いそうな可愛らしい服があったので、ついつい一着買ってしまいました。
なんと、やっぱり女の子やからな、おしゃれさせと思ってね、やって
はるね。172号線、
はい、
境川交差点付近から外へ出まして、
はい、はい、境川な、
はい、
わかる。
大阪ドーム南口の前を通り、
ぐるぐる回っとるな。
大阪ガスの大きなタンクを横目に、
はい、
岩崎橋のたもとへ向かいます。
は
い、
なるほど。
これたもとで合ってるもん、これ。
まあたもとでしょ。
衣辺に。
これそうでしょ。
決まるみたいな時間
でね。これはたもとでしょうね。あの、着物のたもとと同じですよね。はい。
すぐ横には JR 大阪環状線の岩崎運河橋梁がありますね。はい、まあ橋ですよね、
はい。はい、そうです。
まあさっき僕が言うた、あの、
多分あの
橋、あれのことですよね。
ね、うん、
かなり古そうな外観ですが、
はい、
現役の鉄橋です。
はいはい。
そこでドライブ中のワンちゃんに挨拶の一枚。
はあ。
これですね。
すごいですね。これは、
ね、
これまたそう感じの犬ですね。
どういう状況ですかこれ。
いやいや、助手席に乗って
乗用車の
手振っとんでしょうか。あのこの
助手席からホンダの車ですね。
ですね。
ホンダのまあミニバンみたいな、ミニカーみたいなやつの助手席からワンちゃんが
半身乗り出して、
はい、でしかも服着てますね。
服着てますね。
あ、よう見たら飼い主さんが乗ってますね、この助手席にね。飼い主さん多分膝の上に乗ってるんでしょうかね。
わかりません
ね。ワンちゃんがねこっち見て、はい、それを担当さんが取られたと。いうことですよね。
なかなかのショットですね、これは。
そうですね。
で、この、あの、今のガスタンクのね、あれも良かったですね。月が出てます。なんかおっぱいみたいに見えますね、ガスタンクは。
そうですね。
これはいいですね。
手前にあるレストラン、面白いですね。
はい、
カーボーイ家族。
ああ、ではこのレストラン
知らない。カーボーイ家族。ステーキ&ハンバーグ。
は
あ、あ、それとあとカゴネヤね。
ああ、カゴネヤは聞いたことあるの。カゴイチは知らんかった。
これはその鉄橋ですよ。
ああですね。
現役のね。
あ、これいいですね。
うん、
もうあの、だいたい色がバーッと突進してきましたね。
いや、すごいですね。
担当さん、写真撮るやんけ、ね、お前、奥さんだけと違うて。
岩崎橋でございます。
あ、はいはいはい。ほ
ー。そして岩崎運河沿いの歩道を東へ歩きました。
はいはい。
ふと橋の下を見ると猫が一匹。こちらを見上げて、ミャーミャーと泣いていました。
そうでしたか。これ写真あるんですか？
これあるんかな？
そんなにリクエストしたらいかんな。犬やら猫やら出せ言うたりして。
まあ、全部ね、僕、メール読むのも、コンピューター動かすのも、あとミキサー動かすのも全部一人でやってますんで、あんまりあの、無理にこう言われるとですね。
あ、そうですか。
あ、これがそのニャンちゃんですね。
いや、なかなかいい猫ですね。表情がよろしいね。ちょっとしかし疑問を持っていますね、この表情から。
そうですね。
猫はね。
途中、大阪ドーム、岩崎港と書かれた看板を発見。
ああ、
ここは現役の船着き場かな。
なるほど、そうかもしれませんよ。
点々と書いてますね。
どう、はい、いい猫
やな。大阪ドーム、岩崎港、ほんまに書いてるな。
そうでしょ。これ、ハングルも入ってますしね。
これ多分ね、
はい、
あの、渡船じゃなくて、
はい、
もうちょっとこの運河をクルーズする船の多分船着き場やと思いますわ。
ね、
渡船の船着き場じゃないですね。いわゆるその橋の、あの川の対岸まで行く船着き場じゃないですね、これは。
僕はよう判断し
ますね。いや、違いますね。これ見たすぐわかります。あ、じゃあ、と言って、あ、向こうにあるな、これ船着き場。ちょっと今前言撤回しますわ。
いやいや、まあわかりませんで。
ねえ。
まあ要はそうやけど、こんな近くに対岸にあるということは、
はい、
やっぱこうひょっとしたら渡り不思議船かもわからんな。
そういうことやな。
あんまり私もね、ちょっとこの辺の僕乗ってませんのでわかりません。
面白いな。俺このハングル初めて見た。
いや、ハングル
いや、じゃあ、ハングルでな、大阪ドーム岩崎港って書いとんねんやんか。
書いとんねんね。
まあ、大阪はこれ読めるんですよ。
うんうんうん、
ただね、ドームって、ドームの間にね、これ僕、ハングルにこんな記号ないと思うんですけど。
引っ張ってますね、線が。
これないで、こんなん。これ間違っとるわ。
そうか。
いや、それか、もしかして俺が韓国行かない間にこんなんできたんかな。
まあ、
ハングルってね、400年前に、あの、誰か、なんとか大王。セジョンかな。
セジョン大王。
韓国人みたいなこと言いよんな。
いやいや、
何言うてんの、まあ、いや、名前はいいねん。大王が作って。
掃除のあれか、さんから思いついた。
そうそう。で、そっからですね、まあ、数百年ぐらいずっと使われてなかったらしいんですけど、まあ、あ、使われてたんですけど、なんか庶民しか使ってなかったみたいですね。
まあまあまあ、そうですね。これはまあちょっとバカにされてたよね。
そういうことです。
みたいなもんね、
で、それが、まあ100年ぐらい前から、まあ、公用語として使われ出したみたいなことを聞いたことあるんですけど、ただその、
ね、
まあ新しい比較的言葉なんで、はいはい、もしかしたらこの間のこの、伸ばす音も最近作ったんかもしれないです
ですね。
ただ僕初めてこれ見ました。この表記は。
はいはい、もう、いわゆる、艦隊略漢字が、漢語はなかったですね、ここにはね。まあ、大阪の漢字でわかるんやろね、中国の
人もね。そういうことね。
はい、うん、そんなのがあって。
さらに歩いていくと、再び岩松橋に戻ってきましたが、
はい、
こちらの橋の下にも猫が一匹、
はい。
先ほどの猫と模様も似ていたので、もしかしたら兄弟かもしれません。
いや、兄弟の関係かもわかりませんね。
どれくらい歩いたのか、いつの間にやら夕日が沈みかけていました。
いいですね、この表現がいい
ですね。スマホの歩数計を見ると、約6500歩になっていました、
結構歩いてあります
ね。夕日の写真も撮りまして、
はい、
大正通りを再び南下。今回のボラボラは終了です。
いい歩きですね。担当さんセンスがいいな。うわー、いい写真。
これがその JR の大阪環状線の橋梁ですよね。運河を渡る橋、そ、
ね、
その向こうにはタワーマンションで、ちょっと右の方には微妙に大阪ガスのタンクがこう見えてるというね。
この柔らかいとろっとした感じがやっぱり一眼レフですね。
ですね。これなかなかコンデジは出ない。
いや、
まあ、コンデジもええやつは出ますけど、
残念ながら僕の持ってるやつではここまで行きました。
ちょっと波立ってるんかな、運河の表面がね。
いいですね、このトーンがいいですね。
今僕らしか写真見えてないんで、リサナさんすいませんね、
まあ、見た気になってください。ラジオですのでね、何でも気になります
よ。大阪市内をこのようにゆっくりと歩いたことがあまりなかったので、
はい、
新鮮な気分でボラボラできました、
はい、
ちなみに今回景色の他に、 三脚とタイマーを使って、うん、親戚数名で集合写真も撮りました。
そうか、親戚の方もね、はい、
やはりデジタル一眼は綺麗に撮れます ね。親戚の方も喜んでおられました。
よかったよかった。
あ、だからまあそれ、そのためにあれか、大阪行かはったんかな、もしかして、その、そういう写真を撮るために。それでは今回はこの辺りで失礼します、
はい、
今週は夜景に、今度は夜景に挑戦してみたいと思います。まあ、夜景やったらなおさら三脚はいるかもしれないですね。
そうですね。
まあまあ A カメラやったら ISO とかね、上げてちょっとあの手文字でも撮れる場合もありますけど、
はいはい、
まあ、三脚なかったら欄干の上に置いてね、撮ったりとかいろいろやり方ありますけどね。
なるほどなるほど。
次回の更新も楽しみにしております。
はい、こっちも楽しみにしております。夜間写真をね、はあ、ありがとうございます。いい散歩でしたね。やっぱりすごいね、これ見ててやっぱり EOS ちゃんすごいな。
まあまあね、他にもいいカメラいっぱいありますけど、
まあ、もちろんそうですね。まあ、あの本当使いやすい、奥さんも使えるっていうことやからね。
そうですね。
あのレンズもズームレンズですけど綺麗に出てますね。単体のような感じのね、味が出ております、
ね、この猫の表情がいいですね。
猫いいですね。
これが一人目の猫で、
尻尾がいいですね、
はい、でこれが二人目の猫ということで、
ちょっと円形ですけどね、ちょっと、
まあ、確かに模様は同じで、うん、同じ、それが運河を挟んで反対方向にいたっていうことで ね。楽しいですね。
どこの橋渡ってお互いに交換してるんですよ。横の橋でしょうね、これね。いや、ありがとうございます、
まあ、お互いにその認識し合ってるどうかはわからないですけどね、う
ん、まあ多分認識し合ってるような感じも、認識し合ってるような感じもします。
タントさんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いいなんか一緒に散歩してるような気分になりました。
次はですね、
はい、
CCCP さんです。
いいですね、海外からですね。
JOBBB の皆様こんにちは、 CCCP です。
ありがとうございます。
最近はゲストの方々も充実していて、
ありがとうございます。
面白く拝聴させていただいております。
嬉しいですね。
今週は内田彩さんと山中ジョーさんが来てくれまして、
いいですね、内田さんはまたあの来てくれるだけでね、
そうです、
部屋の中がパーッとこう明るくなりますね。
そうです。でね、実はですね、もう一人山田ジャックさん来てくれてたんですけど、
そう
山田ジャックさん来週にちょっと回させてもらいますんで。
あの人はまたね、やの中に暗くなるというか。
いやいやいや、あの人は太陽ですから。大阪の太陽で
ございます。大阪の太陽、ジャック万歳、
はいはい。面白く配置させていただいております。
ありがとうございます。
津軽弁ロックの畠山さんは、ものすごくかっこいいですね。
あ、かっこよかった。
思わず CD を購入したくなりました。
ありがとうございます。
畠山智之さんという方で、あの、まあ、役者さんもやって、
ね、
まあ、2年前に CD も出されて、ね、今はですね、まあ、二足のわらじを履いてある方なんですけど、津軽弁を愛して、津軽弁でこう喋ることに意義を感じてある人ですね。
なんか青森の人が歌うとったらね、うん、なぜか東京弁になってもああいうと怒ってやりました
ね。そうそうですよね、まあ、それをちょっと打破したいみたいですよね、
うん、やっぱそれはそうですよね。言葉でほんま命、はい、精神やからね。
そういうことです。
それ忘れてしもたらもうどこの人や分からんようになりますよね、うん、はい、
また三枝さんの多様な姿も紹介させていただき非常に面白かったです。あの畠山さんがライブされた現場がですね、はい、大阪の梅田にございます、佐用名物ホルモン焼きうどんの天というお店でございました、はい。まあ、そこのおかみさんやってるのが三枝優子さんで、
そうなんですよ、
実は文雄君とですね、
はい、一緒に
FM 千里で、はい、あの番組やってはるんです
けど、ね、すごい人ですよね、
まあ、あの人は2足どころか何足履いてるか分からない。7足言うてます。
産経新聞さん7足、
僕もっと履いてると思うんですけど、ね、
10足にしましょうか、ね、
もうね、フェイスブックの更新がね、うん、すごいですから、
ちょっともう月を出たら大変らしいですね。
1日20ぐらいのこう、はい、投稿されててですね、あのフェイスブックってその友達から投稿があったらお知らせが来るんですよね。
そうですか、
まあ、自分のメールに来たりとか、もしくはあのフェイスブックページにも直接表示されたりするんですけど、もうほとんど僕三枝さんのお知らせですから。
なるほど。
20ぐらいあって、見たら全部三枝さんの写真がガーッと連なってるんですよ。びっくりしますけどね、あれはね。
もう何かあったらとにかくあの人を
なんか、そうなんですよ、
画面触ってますからね。
お前、あの人のためにある、
はいはい、
ああいうフェイスブック、
そうです、
まあ、スマートフォンですよね。
恐れ入ります、は
いはい、非常に面白かったということで、はいはい、CCCP さんありがとうございます。
ありがとう。あの三枝さんに優子ちゃん言うんですけど、はい、ちゃんと CCCP さんからね、
うん、
そういうお便りいただいたことを言うときます。この前も FM セールもくれはってね、うん、CCCP さん。
あ、そうですか。
もう前田ディレクターが大喜びしました。
上海から、
上海から、上海からってなかなかこんな地域局にね、
ないない、
頼りがあるもんじゃないですよね、
まあ、今はね、やっぱりええ時代になりましたね。そういう意味ではね、こういろんなとこからこういろんなところに出せますから、
はい、
あとね、あの CCCP さん、またよかったら JOBBB の YouTube チャンネル見てください。畠山さんのライブの様子と、
はい、
あと私てっぺと畠山さんがこう対談してる動画2本公開してますんで、
なるほど、
それぞれ長いですよ。30分ぐらいあります。両方合わせて1時間弱あるんで、
まあちょっとコーヒーでも用意して
もらって、そうですね、心して聞いてほしいなと。まあ、あの畠山さんの歌はね、うん、BGM でも聞けますし、まあ、僕と畠山さんの対談も BGM で聞いてください、うん、
なるほど、
結構楽しいと思います。なんで畠山さんがこういう活動をされてるかっていうことが分かると思います。
なるほど。 まあ、あの楽しいといいんですが、
そうですね、あと、はい、よかったら天も食べに行ってください。
これ今度日本行きはったらね、うん、天家族で行かれたら、ね、
そうですね、梅田駅から、はい、まあ、歩いて15分ぐらい、まあ、はい、お嬢さんはちょっと時間かかるかもしれないですけど、
ま
あ、
しっかりしてますから
神崎、あれ、あれ神崎 何町駅やったっけ、神崎町駅か、
神崎町やったか、
神崎町じゃなくて中崎町駅からの方が近いですよ、はい、あ、そうですね、あの歩いたらもう5分ぐらいで迷わんかったら行きますわ。
中崎町のあの商店街がね、うん、また寂れてるような、なんか不思議な、
寂れてんのか、
なんとも言えん不思議なね、昭和歌謡メロディーが流れてるようなところなんですけど、
そんなところ、そんなところ
なんですか。しかし歩いてる人がね、超斬新な人が歩いてたりしてね、
あ、まあ、そこのギャップを楽しみますよね、ビジュアルで見てね、あと匂いもいいですし、
匂いいいです、
ね、で、あ、またこのね、天がね、はい、あのビルの1階、なんか鈴木ビルっていうビルやったと思いますけど、そこのね1階にあるんですけど、周りがね、うん、ホテル街なんですよ。
これもまたいいですね。
だからそのホテルにまあ通ってる人とかがこう行ったり来たりして、あと学生とかも多くて、まあ、さっきのあのエグザイルじゃないですけど、もういろんなね年代とかもう人種とかの方がもう入り乱れてますから、あそこ行くだけでも僕は価値あると思いますね。
まあね、西草さんもね別品やしね。
そうですね、
はい。よろしくお願いします。はい、
先週の意思を磨かれる富永さんの回ですが、
富永さん、
お話を拝聴してて、エジプトのピラミッドも建設の最後の仕上げは表面の石をピカピカに磨き上げることだったというような話を思い出しました。
なるほどなるほど、これ
はしかしあんなにごっついピラミッド
何番で磨いたんでしょうね
まさか6000番とかじゃないよな、6000番だったら磨かれへんからな。
いっぺん富永さんとエジプト行って磨いてもええな、
あ、ね、
ピラミッドな、
ちょっとどうなるやろな、
なんかモップみたいなのを作っていってね、モップのようなものにね6000番つけて、
いや6000番はね、
あかんか、
あの、いや、あれはちょっと弱すぎんだ
よ、うん、弱いんか、
だからやるんやったら最初はだから120から始めて、240いって、ま
あ、240ぐらいしといたらええ
かね。そうそう、で400で800、1600で3000、6000って、もう僕全部番号覚えましたね、今空で言いましたけど。
面白いね、面白いね。
あの富永さんのね、動画ももうちょっとで公開しますので、もしかしたらこの放送もあの更新してるときは公開してるかもしれないんで、
なんかね、あの銀座の一歩堂ですか、
一歩堂ですね、
一歩堂、
一歩堂、あのね、関数字の位置に、はい、あの稲穂の方にお堂の堂で一歩堂ですね、
はい、有名な画廊ですけどね、
そういうことですね、
そこで、まあ、我々のこのここでやったあの、
う
ん、JOBBB 版も、
うん、そうです、
動画公開してくれるということですので、
ね、11月の
東京方面の方は、
ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと見ますね、はいはい、富永さんからメール来てますんで、11月の、
はい、
21日の金曜日から12月の5日の土曜日まで、
うんうん、
富永敦也ハートコレクション地球からの贈り物という題でですね、富永さんの石の展示が行われると、
各地で磨かれた、
はい、
その石が、まあ、うん、我々 JOBBB 版も含めて、
そういうことです、
こっちの方はね動画うまくいったら公開してくれ言
う
てました
ね、そうそう言うてましたね現地でね、
まあ、てっぺいが今編集してるやつですね、
はいはい、東京都中央区銀座 1-8-17
1-8-17、
はいはい、の一歩堂でございます。
なるほど、ぜひとも皆さんあの、はい、東京方面関東の方、
そうですね、
時間があったら行っていただいて、
ね、なんかねまたね富永さんの作品も購入できるみたいです、ここのサイトで、
なるほど、
あの興味ある方ぜひ見てください、
はい、
まあ、僕らはですね、もうそれをここのスタジオで磨きまして、
はい、
まあ、選手の話になるんですけど、このスタジオの上にあの黒いシートを引いてましてですね、
シート中はこれ一応これ、まあ、かあのちゃんとした布なんですけどね、
そうそう、まあ、僕らずっとこれ引いて放送してるんですけど、そこにねやっぱちょっと点々のシミがついてるんですよね、これ先週のあの石 の、
なるほど、
あの白い水がですね、
白いほくろみたいな、
ね、あれがね取れないんですよ、
あれは一旦ね、
なんか染料みたいな感じになってますけどね、
やっぱりあのイタリアのもんじゃ癖がありますわ、
ああ、そうですか、
ま
あ、けど思い出しますね、これ見た、ほんまにね、
チボリの温泉ですよ、
あれはいい匂いしましたね、
チボリ温泉、倉敷ですよ、
はい、
チボリ
倉敷今週行きましたけど、ね、あ、ほんまにあれチボリってあったんだ、
チボリあったんです、
あ、そうです、はい、今は
今は知らん、最近のことはわしもうこの5年ぐらい知らん、
あ、そうですか、
はい、
まあ、そんな意思を磨かれてる富永さんの話でございます、
まあ、まあ、あの決定の人ですわ、
はい、
もう姿形といいね、すごいですよね、もうあの
今日意外とあの真っ白いシャツを着てはってね、でなんでそれ着るんですかって言ったら、うん、あれ、なんで
汚れてないから言ってます、白は、
あ、なるほどね、
世界中90カ所かなんか世界中行ったでしょ、あれ磨きに、
ニューヨークとかイタリアとかいろいろ行ってありましたね、
もう行ったら何回行ったってあんなもん持ってね、お尻持ってあれ取ったんです、あの人ね、でそれと各地でこの格好でやってましたと、時には半袖になったこともあり言ってありましたね、灼熱のところは、だけど白でやったことは まあ、頭も綺麗な頭してあるしね。あの本当あの多分
携帯あんだけ光るもんやねんな。頭がじゃなくて意思がやで。
頭はそんな光ってませんよ。はい、
その120番から始めて6000番まで磨くと、あの、まあ、1時間弱1時間ぐらいのあの間にあんだけ綺麗になるもんやねんなっていうのはびっくりしまして、まあ、あれをですね、世界中の人に磨いてもらって、はいはい、その磨いた時の石のこのかけらをですね、まあ、皆さんに配って それを世界中の方が持つとですね、はいはい、まあ、宗教とか人種とか国籍とか関係ないしに平和になるんちゃうかっていう考えなんですよね、
う
ん、
彼のもう夢というかね、
そうですそうです、
ぜひとも実現したい、まあ、意思をかけてやる仕事でしょうね。
そういうことです、まあ、けどすごい分かりやすいからね、はい、なんか僕も可能やないかなと思いますね、うん、そういう世界っていうのは、う
ん、今までちょっと難しい世界のこと言ってはったんでね。最近ちょっと優しくなってくれはって、で私と一緒に石棺も作ったり言ってはんでね、石のお金をね、
真ん中に穴開けてね、
穴開けてね、いいですね、まあ、いっぺん二人で竹の棒を真ん中に通して、はい、震災橋歩きたいですね。
やめてくれ、また
裸になって。はい、ヤップの人の格好して
俺が警察に行かなあかんから
な、今度またあの捨ててこと
で出てくる、あれやろ、あの、あの毎年大阪 の、 あの境筋、
そうそうそう、あの、日本橋やんか、
ごめんなさい、だから日本橋の 境筋あって、はいはい、あの電電タウンの
そうそうそう
ストリートフェスタ、日本橋それで出た、来年21回目か 2回目やねんけど、
ね、
やるやろ、
竹の棒で石の真ん中に通して、
まあ、富永さんが賛成してくれたよね、
まあまあね、
踏み奥の富永さんで、あの、まあ、下半身だけちょっと隠して、うん、
まあ一応まあ運動しまし
たよね、ちょっと寒いかな、まだ3月は、
いやもうその時はもう足も思い切って酒飲むよ。ほんま、それ終わったら死ぬかもしれんけどね、
血圧上がってる、
石のお金潰れて死んだりしたらね、一番理想や
ということは、そのお金は文雄を殺した石として、
うん、そういうことや、
高い価格が
物語がつくわ、
値がつくかもしれんな。
なるほど、
石を磨くという心は古代から連綿と続いていたのかもしれません、
はい、
今
一人がいろんなこと言うとったの今、はい、は
最後に今年たびたび体調を崩されているタブチャブルさん、
はい、
お体にはよくよくお気をつけください、さようならと、は
い、いやいや、タブチャブルさん対する見舞いというか心配のことをね、たくさんいろんな方向で言われましてね、あ、まあ、無理に減量したらあかんとかね、
そうそうそう、
鉄分が足らんけどもまあな、お金も足らんしとか、まあ、いろいろ心配してくれる人があるんです
けど、今度またね11月に予定してますから、
はい、あの
阪急神戸線
鉄を食べてもらってですね、
三陰駅からですね、
はい、
スタートするのは、
あの踏切をね案内していただ
けると天気やといいんですけどね、たまに雨降りますから、
ね、まあまあね、まあまあ、雨降ってもやりましょう、
はい、
はい、
以上 CGGB さんでございました。
ありがとうございました。遠路はるばる上海からのお便りでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
次はですね、はい、中之島フェスティバルプラザ。
あ、そうですか、
フェスティバルタワー、
いつもありがとう、朝日のね、朝日ビルですよね、
そういうことです、
ありがとうございます。
3年前にオープンしまして、
はいはい、
これは3周年のイベントがございます。
もう目白押しでしょう、こう3周年イベント、
水戸大阪の芸術文化エリアとして期待を集める、
はい、
中之島最大の商業集積ゾーン、
お
ー、フェスティバルプラザは、
はい、
おかげさまで11月28日に3周年を迎えますと、
うん、ありがとうございました。ありがとうって別に言うことないから、う
ん、まあ、僕らも呼んでもらいましたからね。
呼んでもらいましたね。
このオープニングの時は、はい、僕はあの平松っていう、ラフェット平松っていう
トイレ行きましたね。
そう、屋上にある、はい、あのフランス料理屋さんのトイレが素晴らしいっていうことを力説しておりまして、
は
い、
僕はあの万里の長城の上からおしっこしましたけど、同じような感じで中之島に向かってね、
まあ、そうそうそう、まあ、向かってですけどね、あの実際あの川にはおしっこできないんですけど ね、まあ、ね、ちゃんと便器がありますんでね、
はいはいはい、
そこでサードアニバーサリーフェスティバルプラザの感謝祭を来月の末まで開催します。
あ、そうですか、おめでとうございます。
11月の1日にスタートして、
もうスタートしてます、
はい、11月の30日の月曜日までということですね。
そうでしたか。
期間中、
はい、
歌舞伎俳優の片岡愛之助さんをスペシャルゲストにお迎えして、はい、イルミネーションの点灯式、
あ、そうですか、
これが20日の、
はい、
17時30分から。
そうですか。
行われると。
ちょっと僕ら知らん人ですね。
いや、有名な方です、
ね。いや、有名な方ですけど、まだお会いしたことないですね。はい。
それはまあ、そういう人いっぱいおるわな。
まあそういうことやね。
そのようなイルミネーションの点灯式のほか、
はい、
3周年を記念した3にまつわる多彩なグルメメニューやオリジナルグッズ、数量限定商品を販売いたします。
なかなかの仕掛けですね。
フェスティバルプラザにてご飲食、はい、お買い物をされた方を対象に、
はい、
ヒルトンホテルのギフト券や
ですか。
出ました、ラフェット平松。
あ、いや、まあ、出ました、トイレのね、すごいとこ、
はい、料理も美味しいですよ。
もちろんもちろん。
トイレ、トイレばっか言うとあかんやろ。
いやいや、まあ、それも一つの名物ですから。
そう
そんなね、
超高層のビジョンなんで。いや、ラフェット平松の皆さん、あの男性のトイレ一回行ってください、うん、もうい、ね、あの剣先公園におしっこできますからね、
本当、うん、すごいらしいですね。
あ、けど料理も美味しいですよ、僕一回食べに行きましたから。レストラン、はい、レストランアラスカでのお食事券が、アラスカってこう移動したんですね。いや、
超有名なレストランですよね。
ね、平松と偉い、平松も言うたりや。
まあ、昔からあるからね。
あ、そうかそうか。
あんまり知らん
わ。まあまあ確かにちょっと、あの、こっちでは関西では新参かもしれないな。まあ、ちょっと、
やっぱこれは薩県とね、はい、アラスカです
から、
ね。
ラフェット平松、そしてレストランアラスカでのお食事券が当たる、うん、プレゼント抽選会なども、点々点。
はい。
11月のフェスティバルプラザは、感謝祭でお祭り気分。
なんと。
イベントは次の通り、詳細は下記をご覧ください。ということで、はいはいはい、まあ、いろいろ書いてますわ。
はい。
商品がですね、ヒルトンホテルの5万円 ?5万円のギフトクーポン。
3名。3、5、15、15
万。そして、はい、ラフェット平松ペアお食事券が2組4名。
これもすごい。
あれね、あそこね、昼食べるだけでね、5000円以上いきますからね。
そうですか。
まあ、ディナーとなるとね、
これはもうちょっ
と、ね。これどっちやろな、ディナーか昼かちょっと気になるとこやけどな。
まあ、それは書いてないことはやっぱ昼でしょ。
ね、昼ですからね、
はいはい、
レストランアラスカペアお食事券、はい。これも2組4名様。は
い、なるほど。
フェスティバルプラザの商品券500円分が200名様に当たると。
るはい、
で、3箇所、粗品はプレゼントなんで、外れなしと。なっておりました。これ大事ですよね。
はいはい、
まあ、ただですね、はい、いろいろ、あの、まあ、これを応募するにはですね、まあ、ちょっとお買い物せなあかんとか、あるみたいなんですけど、
ね、
まあ、まあ、ただでくれっちゅうのはちょっとね、
気持ち悪い。
この方ですよ。この方が、この歌舞伎役者の片岡愛之助さんですよ。
男前ですね。
男前です。あの、ドラマですごい有名にならはった方ですよね。
はい。
な、はい、ね、
うん、
なんか銀行のドラマです。
銀行、はい、そうですか。
あの、つぐみさんが大好きなドラマ。あ、僕の奥さんですけどね。
あ、細かいな、そうか。
はい。まあ、そんないろんなですね、
はいはい、
まあ、3周年を迎えての、
はいはい、
記念イベント、そしてスペシャルメニューなんかもいろいろ出るみたいなんでですね、うん、ぜひ皆さん、はい、フェスティバルタワーのホームページ見てください。
ね、ありがとうございます。いい情報いただきました。
まあ、僕らは多分、行く、
うん、いやいや、もう、
愛之助何人か、愛之助さん。
愛ちゃんな。
愛ちゃんな。11月20日の。
太郎の嫁になるってやつですよ。
はい、11月20日の11時30分。
はい、行きません。
太郎ってあの、あれですか、象のことですか。
いやいや、違います。歌があった
んで。あ、そうなんですか。
愛ちゃんは太郎の嫁になるっていう。はい、この愛之助さん違いますよ、当然のこと。
3周年のフェスティバルプラザ感謝祭の。
はい。
お知らせでございます。
行ける人は行きな
さい。あ、そうですね、はい。ぜひ行ってみてください。はい、まあ、僕らはあんま責任取れないです。
何遍も言うてます。無理ですね。
はい、無理です。
はい、金銭的に、はい。
で、次はですね、はい、こちらも毎週定期的にお便りくれております、
はい、
NPO 自転車活用推進研究会の小林茂樹さん、
はい。あ、小林さんね。
皆さん、この方の名前覚えててくださいね。はい、大体あの新聞で自転車のことを取り上げられるときは、この人出てきますので。
ま
あ、小林さんで覚えといたら大丈夫だと思いますけど。
有名な方ですね、自転車業界では、ね。
まあ、僕も2、3回ちょっとお会いさせていただきました。
はい、うん、杉本先生のご主人もね、有名な先生ですよね。うん、自転車業界で、藤本先生。
藤本さんな。
奥さんな。
うん、
はい、奥さんじゃ、旦那さんや。
そうそう、旦那さんが有名な
方ですね。あの、もちろん先生も有名な方ですけどね。
誰のことやってみんな言うてはるわな。
そうです。
まあまあまあ、ええわ。
それは、まあ、ラジオですから。
僕らの、お友達のことで、はい、まあ僕もいろいろお世話になってる方です。
まあ、いちいちは解説します。
でも、いろいろですね、はい、あの、日本全国で自転車関係のイベントをされてる NPO 法人なんですけど、
はいはいはいはい、
書いてますね。平成27年度バイオコロジー地球リーダー養成セミナー。
ちょっと難しいな。
はい。はい、そしてね、NPO 法人森人プロジェクト委員会フォーラム開催と。
かっこいいね。はい。
第3回自転車活用研究会 in 関西。
お、
残り席が20席と。
あ、そうですか。はい。
そしてですね、第4回、これの4回ですよ。
はい、
第4回自転車活用研究会 in 関西。
はい。
これね、欧州報告っていうのがありますね。
あ、そうですか。
要するに、まあ、ヨーロッパに。
偵察に行ってはった。
ちょっとこれ多分ね、藤本さんが行かれたんですけど、
はい。小林さん違います
か。違いますね。藤本さんが行かれましたね。これが残り18席となっておりますので。
あ、そうですか。はい。
興味ある方はぜひ行ってみてください。
はい。
で、以上でございます。
はい、ありがとうございます。あ、はい、それとね、この前、はい、FM 千里 あのスタジオへね、2CB6 さんが来てくれはったんですよ。2C坊やったかな。
いやいや、えらい発音ええな、
ほんいやいやいや、あの、
英語の教室でも行ってるんですか。
いや、なんかね、いや、行ってませんでよ。北海道からの帰りか、行きか分かりませんけど。
シトロエンさんが。
シトロエンさん来てくれはったんですよ。びっくりしましたよ、ね。
息子さんは。
もう誰もなしに、一人だけで20分ぐらいね、
うん、
ちょうどその時僕ら、あの、FM 千里のところで、うん、あの、例のですね、あのお化けの衣装してたんですよ。
あ、あれすごかったらしいな。
あれはものすごいです。もうこれは
ハロウィンやろ。
お前電話したやろ。 行ったので心斎橋が満員で、
俺あの時
雨村がもう歩けんかったっちゅうね。
あ、そうそう、
東京も少なかったらしいですよ。もうこの頃はあの何かあの誕生日のやつがあって、なんかいうあのほらチョコレート食べるやつ、あれよりも経済規模が大きいんで、
あ、2月14日
バレンタインと同じか大きなったってやっと
火ついたね。バレンタインなんてしょうもないっす、あんなイベントもはっきり言わせてもらいますけど、あんなもんなんか女が男に何かあげるとかいうやつでしょ。
チョコレート業界
は、いや別にいいんですけど、それね、言うたらそれくれる人がおってのあれバレンタインでしょ。おらん人どないすんねんって話じゃないですか。それやったらこの何やったっけ、ハロウィン、
ハロウィン、
ハロウィン別に自分が仮装したらいいだけやろ、楽しいやんか。
仮装もね、お化けの仮装だけと違ってね、いろんな仮装ができて、ね、
いやいやいや、だからその相手おらんでも一人で仮装しても楽しいやろ。
そうそう、
そっちの方がおもろいやん、うん、なもんバレンタインみたいになんか相手おらんと成立せえへんようなイベントおもんないやろ、
うんうん、なんかまあそうやけど、あの額縁の中に顔突っ込んでるような仮装はあんまりなかったけどね。
あのニートの主張の人やろ、
あれはね。今回はあんまりあのテレビで見た感じで僕も撮りに来たかったんやけど行けんかったんやけどね、あんなちょっとまあ言うてみたら内輪のもんじゃなし、もっとグワーっていくようなね、いろいろな仮装があって、
いつ10
それの
10月31日かな、ちょうど僕はね、確かあれ岡山にいた時に文雄君から連絡があって、
まあまあ行った方がええなと思ったんやけどね。
そうやそうや、あれね、後楽園からちょうど帰る時や、
う
ん、一番忙しい時や、大阪に戻る時に連絡あって、まあまあ、ちょっと今からじゃ難しいなっていうのがあったんですけど、
一応まあ、そんなんでね、行ってきた人がものすごいですよ言いたかったから、お前もまあ行ったらよかったし、わしはまあ行けなかったんでね、まあ、それを動画で撮っときたかったんですよね。あ、まあ、
だってもう言うたら今年がちょっとその元年みたいなもんでしょ、
元年だから、
あのハロウィンの、
そうそうそう、
今までずっとやってたけど、そんなに大きい ねムーブメントにならなかった、
やっと燃えたね。
いや、もう前のドカンときますからね、火山の噴火じゃないですけど、
やっぱりあのじわじわやっといた時、ある日突然燃えるという人って
、もう言うても何十年やってるでしょ、多分ハロウィンなんて、
ね、30年ぐらいやってる、
ね、やってるでしょ。
最初はもうしょびっときたもんでね、
なんかあの
しょぼかったよな、
もうハロウィンなんやねんみたいな感じでね、あの何やったらあれかぼちゃの、ね、穴開けてとか、
かぼちゃやけどね、今もね、一つメインはね、
あのその時期なんかな、かぼちゃの時期なんかな、今が収穫祭みたいなやつ、
いわゆるなんちゅうんか、
それかもういらんようなかぼちゃ使ってるのかな、
うん、あれなんか家畜の餌にするようなかぼちゃやろ、あれは、
あ
の
ごっついやつか、
食ってるようなかぼちゃでないみたいよ、
はいはいはい、はい、
うん、ただまあ何にしよう、まあ燃え上がったということで、それで、わしらのようなその、まあ、FM の放送局の、まああのね、それこそ三枝さんと僕と帽子かぶとってやっとったらね、ほらそこを見て通信簿シックスさん来てくれはってね、はいはい、もう突然踊りだはってね、もう
あの踊り出したら、怪しかった、危ない人やん、それ、踊り出した
ら、僕もこの人がってやっとったら、まあ、お互いにガラス挟んでね、共に踊っとったんですけども、まあ、もちろん見てくれてる人は2人だけやったんですけどね、その中で、まあ、あの前で踊ってくれはって、大感激して、
これ、今ちょうど三枝さんのフェイスブック、僕見てるんですけど、こんな感じで発表されてるんです
よ。もうええわ、これ。
いや、これの多分どっかに、
うん、
文雄くんの写真も
僕も多分入れてもてると思う、結構撮ってくれてはるんでね、はい、
ただね1日に 2,30 記事アップするんで、
これは
このその11月1日か31日か10月の、はいはいはい、そこまでたどり着くんがね、ごつ時間かかるんですよ。
そうでしょうね、
ちょっと今ちょっと下の方を、
はいはいはい、
あ、これがいつや、これ OBC のラジオのこれ、
そうですか、
ね、
ちょっとすごいですね、
ほらほら動画が、なんかハープの演奏者の方がまた10でライブされたみたいですね。
もうライブがしょっちゅうあるみたいですね、
はい、ちょっと待ってください、
追いつきませんね、
はい、
はい、まあこんなことがあって、
トモコハープライブ11月3日火曜日ということになってますね。
まあまあよう流行ってる店やからね。
いや本当にね、あの、うん、お客さんめっちゃ来てましたよ、うん、でね、ええ匂いするんで、あ、これこれこれこれや、来た、
あ、それ僕や、
これや、
はい、ありました、
10月30日、30日、マンバ不明のボラボラ千里、
そうですね、
はい、こんな格好して放送しとったんや、
やってましたら、ツイシボシックさんもお互いに踊ってくれはってね、あ、まあ、交換が
ちょっとこう、不真面目やな、
まあね、
これはシルクハット、
あ、そうです、
かぼちゃのシルクハットみたいな、
そうですね、
オレンジ色の、
はい、でちょうど僕が着ていったこのベストとかね、
はい、牛のベストでしょ、
牛のベストとかね、なんか着ていたもんがちょうど大手ると言われて、あのハロウィンの感じがね、
三枝さんは和服や
ねんな、この人もね、ハロウィンに合わせてきたらしいですよ、
ハロウィン和服ですか、確かにちょっとオレンジっぽい和服ですよね、
うん、ちょっとお化け的なというようなこと言うてはったけどね、
なるほど、まあ、こういうことをされてたと、はい、文雄君もしてたということ
ですよね、まあまあまあ、僕もだからそれ一角をまあねやらせてもらって、
まあ、来年はあれやな、じゃあぜひちょっとその
だからね、5月 の、はい、あの日本橋とね、
日本橋は3月、
3月の日本橋と、まあ、あの11月のですね、
うん、
まあ、アメリカとかとあの、まあ、あの辺新沢橋とか恵比寿橋のあたりとかいうの2つあってもいいと思うし、うん、両方ともがその何やか言わんと、要は はまあ仮装をやるんやということで、
そうそうそうそう、
あのやっていったらいい
かな、まあ、こっちの方が、うん、さ、まあ、何回も言いますけど、そのバレンタインよりもいいですね。
あ、そうそうそう、あ
の健全ですよね、うん、こっちの方が ね、 そうそうね、バレンタインはなんかちょっと商売系が強すぎてね、うん、あんま好きじゃないんですけどね、うん、
まあこれもまあまあいいじゃないですか。
あ、そうそう、いろいろ、えらい、なんか今日はあれやな、まあ、いつもここで乗ってくるのに、
ね、
なんかどうしたん、なんか関係者でもおんのか、バレンタインの。
いやいや、おらんけどね、
まあ、言うたら一番バレンタインと縁ない人やんか、
組岡なんて。楽しい、まあチョコレートは好きやで、わし。
あ、そうですか、
はい、
甘いもん
くれたら何でも食べます。あ、はい、まああんまりくれまへんけどな、はい。
あのね、せっかくなんで、
はい、
これほらちょっと腹減ってきたやろ、これあげるわ。
何
やねん、これ岡山土産。
おお、土産か。
きびだんごじゃないで、これ。
ああ、ほんまやな。
あ、きびだんごなんですけど、
もうちょっと包み、
あの、あんこの入ってるきびだんごです。
あ、これ僕好きやな。
はい、
いただきます。
で、周りに
すいません、
はい、きな粉を振ってます。
はいはい。おあ、おお、なんとなんと、
あの今回の岡山のきびだんごうまかったやろ。
うん、なかなかね、あの、まあ、前のきびだんごとは、うん、えらい違ったな、
以前のね、
うん、以前のはもっと素朴やったけど、
そうそう、でこれまた別のやつや
ね、バリエーション
ね、同じは同じ、あの岡山やけど、
こっちの方はお前の持ったやつも高級な感じがする。
そうやな、あの、あんこが入ってるからね、けど同じ店で買いましたよ、後楽園のお店で買いましたから、
まあ、なんか元祖日とかや、ね、
そう、そういうことです、そういうこと
ですか。じゃあまあこれいただきましょうか。うん、おい
しいな。ただね、甘さがものすごく控えめなんですよ。あんこってもうちょっと甘いイメージがあるんですけど、
うん、
どう、
僕はまあ言いたなかったけど、お前はそんなこと言ったからついで言うてもらうけども、
うん、
これが堕落やと思う。
あ、そうですか。
菓子業界の
もうちょい甘くしてほしいですかね。
菓子言うからね、甘さ控えたら菓子かと、
うん、
砂糖なしの菓子があるんかと。
まあ確かにね、
まあ、あのごてるわけやないけどね、
うん、
そない何も甘さ甘さって、
うん、
砂糖敵にするなよな。みんなが糖尿病でもないやし、
うん、うん、というか、あの、あんこ、あずきを入れる意味がないですよね、この甘くないんやったら。
小豆も入れるんだし、菓子っていうもん自身が甘さっていうもんを無視してやるもんじゃないしね、うんうん、こういうとこやっぱりゴテッとした甘さをねやってこそ元祖や。こんなもん元祖が曲がるな、こんなもん格好して、なんちゅうことや。
ふみこ、もう終わりか。
何やねん、
その今週
マネジメント、もうええ、もうええ、もうええ、
マネジメント、
あの、ありがとう、まあ、あの、美味しかった。まあ、なんちゅうとも、やっぱ腹減ってる時は甘なくてもうまいよな。
で、まあ、あの、オープニングと同じこと言うんですけど、
はいはい、
僕、
う
ん、あの、
そうね、
あの、千葉の幕張メッセの、
気付けて言ってください。
サイクルモードインターナショナル2015に、11月の6日、取材。
夜行で行くんやな。
夜行でね、5日の深夜に、うん、だから、この放送更新してすぐ、
うんうんうん、
10時に梅田行って、でそこからね、ウィラーっていうバス会社の、
あー、よう聞く名前やね、
最近、ちょっとあのピンク色の
なんかネズミみたいな名前やね、ウィラー言うたらね、
はい、ネズミか、似とるか、ネズミと、
うん、なんかなんとらしいネズミ、
そうですか、まあ、そのネズミのバスに乗ってですね、
うんうんうん、
深夜高速道路で11月の6日に幕張メッセ到着して、
うん、
でまあ、そこで1日そのあの幕張メッセのサイクルモードを取材するんです、うんうん、なんか取材 してきてほしいことあります、
う
ん、そのマサさんの、
うん、僕マサさんには特によろしく言うといてもらいたいし、
他になんかあの今の時点電車業界のこととかなんかないか、まあ、例えば電動アシストがどうなってるとか。
ああ、まあ、なんせさ昔と比べて馬力が強なってるね。
あ、そうですか。
電動アシストで、
あ、まあ、ちょっと規制がね、日本は厳しいとかいう話聞きましたけど。
いや、まあね、僕も持ってたのはもうだいぶ前のね、もう初期の頃のね、
エナセル、
エナクル、
エナクル、
うんうん、三洋電機さん、
ね、そんな名前やったな。
うん、あれはね、あの、メルセデスベンツにもね、
はい、
当時はその機械的な部分を輸出してはった三洋電機ってすごい優秀な会社で。だけどやっぱり時代がだんだんで、まあ、もちろん電池も減ってきてるっていう、減ってきてることもあるや
と思うけど、電動アシストのね、
うん、今のはもう本当にすごいですね。女の人の足で、
はい、
この家のうちの前をスーッと坂2人子供前後に乗せてですね、
うん、
軽く登ってきはるからね、
あ、
これはすごい性能がアップ
したな。ということは、まあ、電動アシスト、
やっぱ今電動アシストやで自転車。
あ、そうですか、わかりました。じゃあ、まあ、この辺りをちょっと重点的に、
うん、やっぱりやってきはったらどうですか。それとまた、はい、多分解禁になると思うからね、
はい、
ああいうなレーサーみたいなもん出てもおもろいね、電動アシストのね。
まあ、今でもね、まあ、一応あることあるんですけど、うん、ただ、うん、ほんまのレースでは多分使ったダメなんですよね。
あ、そうですか。
おそらく、まあ、やっぱりヒューマンパワーというか人力一番という、
まあ、それもいいじゃん、
まあ、進行がまだありますからね、
うんうんうん、そうね、やっぱりさっきいろんな意味でヒューマンもあれば、はい、エレクトリックもいいしね、
うん、
なんかそういうようなもんが競輪なんかでもおもろいもんな、あんなのができたらね。
そうですよ、なんか、うん、まあ、競輪でなんか普通ね70キロとか出るとか言うけど、うんうん、あれ来たらなんか100キロぐらい行きそうやな。
そうですね、ただし、まあ、競輪って突然止まってね、
うん、
もうこけるかこけんぐらいのところでお互いに先譲る時もあるやんか、
うんうんうん、
ああいう時にバックが効いたらええなと思うよね、電動でバックを入れてずっと行くとかね。
なるほどね、
こうなると競輪じゃないかわからんけどね。
じゃあ、まあ、僕、文雄君の リクエストは電動アシスト自転車で、僕は、うん、まあ、今も乗ってますけど、あの折りたたみ自転車が今どうなってるかっていう、
これも一つ面白いね。折りたたみ電動っていう世界もあるもんね。
ああ、あります、あります。
折りたたみもこれから自転車の道やと思う、俺。
そうですね、うんうん。でまあ、またリスナーさんもしリクエストあったら、というか、まあ、ほとんど時間ないからちょっと見られへんかもしれないです。まあ、一応スマホ持っていきますんで、
なるほど、
あのメールは確認できますから、もし僕にちょっと取材してほしい自転車のネタあったら、はい、ぜひ送ってください。あ、まあ、できる限りご要望にはお答えしたいと思います。
なるほど、あの出口さんありがとうございます。招待券いただいて、
招待券ね5枚ぐらいあるんですけど、結構高い、ね、僕一人しか行かないですから ね。
そうですか。
でね、面白いのはね、うん、なんかウェブ限定って書いてるんですけど、
はいはい、
女性がね900円で入れるんですよ。
またそれじゃ差別やね。
まあまあ、
そ, れそういう酒飲む時だからでもね、女性は安いとかね。
酒飲まへんから、酒飲まへんから。
俺はもう絶対あんなことやったら
あ
かん。
あのね、前売り券が1100円で、当日が1500円なんですけど、女性はですね、ウェブ前売り券限定ですよ、
はいはい、
ウェブ前売り券、要するにインターネットで申し込んだ前売り券のみ900円で、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
まあ、税込みであの入れるらしいんで。
そうです、けしからん。
はい、女性の方で自転車に興味のある方で、まあ、もしこの日幕張に行ける方がいたら、11月の6日7日8日金土日なんですけど、
自転車業界女の人に来てもらいたいな。
そういうことです。だから僕が行くよりもね、女の人が行った方がいいと思うんですけど、まあ、僕は、まあ、できたらあの動画とこのラジオで、
うん、
この幕張メッセ来週以降あの皆さんと一緒にボラボラしますんで、
はい、
ぜひご期待いただきたいなと。そしてあのアメリカから来られるマサさん、 そしてロサンゼルスと、うん、あのカリフォルニアの観光局の方にもお話聞いてきますんで、
多分
マサさんが通訳してくれると思いますので。
あ、なるほど、なるほど、
楽しみです。
はい、行ってきた、行ってきた、はい、ね、あ、気ぃつけてね、バスもね。
バス、まあ僕が気ぃつけてもね、運転手さんが居眠りせんかったら大丈夫だと思います、
は
い、まあ、
それはもう運命やからね、
そういうこと
ですね、
しゃ
あない、その時はね、はい、
まあ、これが最後の声にならないように、
お前、ね、
来週皆さん JOBBB の408でお会いいたしましょう、
はい、そうですね、
JOBBB407、 私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーよっちゃん、
はい、
岡山の皆様、
はい、
つぐみゆい、
はい、
内田彩さん、山中嬢さん、
はい、
そして、まあ、山田ジャックさんはまた来週出てもらいま す、
ね、
今週は、ね、今週はお声は出ませんでした、はい、そしてリスナーさんの皆さんでお送りいたしました、
はい、
来週木曜日の深夜1時 JOBBB408 の更新時刻まで、
はい、
皆様風邪をひかずに頑張ってお元気で、さよなら、
はい、バイバイ
バイバイ。